おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらのニュースからご紹介します。プリンティングガウシアンスプラッツというトピックです。ガウシアンスプラッツ、ちょっと聞き慣れない言葉ですね。
簡単に言うと、ガウシアンスプラッティングというのは写真から 3D の空間を作り出す技術なんです。点をたくさん集めて空間全体を表現するイメージですね。2023年頃から一気に注目されるようになりました。
え、写真から 3D が作れるんですか？それはすごいですね。で、それを印刷するというのはどういうことなんですか？
そこが面白いところなんですが、これまではデジタルの画面の中だけで使われていた技術を物理的なものとして出力しようという試みなんですよ。 3D プリンターで実際に手で触れるモデルにしてしまおうってことですね。
ほう、デジタルと現実をつなぐ感じですね。それってどんな場面で役に立つんですか？
例えば製造業や医療、建築といった分野でデジタルツイン、つまり現実のものをデジタルで再現する取り組みが広がっています。この技術が実用化されると、 3D スキャンから実物モデルを作るまでの工程がかなり短縮できる可能性があるんです。
わあ、それは知りませんでした。スキャンしてすぐモデルが作れるなら、いろんな業界で使えそうですね。エンジニアとしては今から準備しておいた方がいい感じですか？
ええ、そうなんですよ。ガウシアンスプラッティングの基礎を押さえておいて、既存の 3D プリンポ技術とどう組み合わせられるかを調べておくと、いざ実用化された時にすぐ動けますよね。
ここはまだ見えていない部分もありそうですね。
はい、現時点では方向感の共有までにとどめて、細かい仕様は原文ソースも確認しながら見ていきたいですね。
続いてのニュースです。中国の大手テック企業バイドゥが新しい OCR ライブラリを GitHub で公開したそうですね。
はい、アンリミテッド OCR というライブラリなんですけど、OCR って要するにスキャンした文書の文字をコンピューターが読み取る技術なんです。これがオープンソース、つまり誰でも無料で使える形で公開されたんですよ。
あ、そうなんですね。でも文字を読み取るってもう普通にできそうなイメージがあるんですが、何が新しいんですか？
いいところに気づきましたね。短い文書なら従来の技術でも十分なんですけど、ページ数の多い書類や表や図が入り混じった複雑なレイアウトの文章を丸ごと一括で解析するのがこれまですごく難しかったんです。このライブラリはそこに正面から挑んでいるんですよ。
わあ、それは知りませんでした。一括で読み取れるようになるとどんな場面で役に立つんですか？
特に期待されているのが、法務、医療、金融といった大量の紙文書を扱う業界ですね。例えば契約書の束をまとめてデジタル化するとか、カルテを自動で処理するとか、文書処理の自動化が一気に進む可能性があるんですよ。
え、そういった専門的な業界にも使えるんですね。バイドゥほどの大きな会社がオープンソースで公開するのも何か理由があるんですか？
そうなんです。そこが面白いところなんですが、中国の大手テック企業が OCR 分野でオープンソースを積極的に公開する動きは、グローバルな技術競争を加速させるんですよ。世界中のエンジニアに使ってもらって、技術の存在感を高める狙いもあるんじゃないかと思います。
面白いですね。技術の公開自体が競争の一手になっているってことですね。エンジニアの方は、まずどこを見ればいいんですか？
GitHub のリポジトリ、Baidu Unlimited OCR が、そのまま公開されているので、 まずそこを確認してみるといいですね。長い PDF や複雑なレイアウトの文章を扱っているプロジェクトがあれば、既存のツールと比べてみるのが一番わかりやすいと思います。
さて、お次は Apple だらにのニュースです。Swift の開発者さんには気になる話題ですね。
Swift パッケージインデックスというサービスが Apple に加わることになったんです。Swift のパッケージ、つまりライブラリーや部品を検索管理できるサイトなんですけど、これまでコミュニティが自主的に運営していたんですよ。
ボランティアみたいな形で動いていたサービスが公式になるってことですか？それはなんか感慨深いですね。
まさにそこなんですよ。Apple が直接管理することで、パッケージの品質情報や互換性の確認が標準化されていく可能性があるんです。開発者からすると、このライブラリは信頼できるのかが判断しやすくなるってイメージですね。
はあ、それは開発者さんにとってはすごく助かる変化ですね。ライブラリを作ってる側にも何か影響あるんですか？
ええ、パッケージ情報を最新の状態に保っておくことがこれまで以上に大事になりそうです。公式サポートが入ることで情報の精度が問われることも増えてくると思いますので、ライブラリ作者の方は公式ドキュメントやリリースノートをこまめにチェックしておくといいですね。
この話はまだ公開情報が限られている部分もあるんですね。
そうですね。正式な使用や提供条件は変わることもあるので、必要なら一時情報も確認しながら追うのが良さそうです。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話からですね。 F3 という新しいデータファイル形式が登場したというニュースです。ファイル形式って正直あまり意識したことがなかったんですが、これって何がすごいんですか？
データの世界ではファイルをどんな形で保存するかがすごく大事なんです。今よく使われているのがパーケットやアローといった形式なんですが、大量のデータを効率よく扱えるように設計されています。 F3 はそれらの次の世代を目指して作られたオープンソースの新しい形式なんですよ。
ほう、今ある形式でも不満があるんですか？ AI とかで使うデータ量って想像を絶する規模ですもんね。
まさにそこなんですよ。 AI を動かす時の処理の重さが増したり、超大規模なデータ処理の需要が高まる中で、既存の形式では限界が出てきているんです。シグモッド、データ管理分野では最高峰の学会での発表を前提にしているので、学術的な裏付けがあるのも注目ポイントですね。
学会発表前提なんですか？それは信頼感がありますね。もし広まったら、どんな影響が出てくるんでしょう？
大量のデータを貯めておく基盤のファイル形式の標準が変わる可能性があるんです。オープンソースなので、既存のエコシステムとも連携しやすいと期待されています。ただ、まだ詳しい仕様や性能の評価は公開されていないので、今は GitHub のリポジトリをウォッチしながら、論文の公開を待つのが現実的ですね。
それは知りませんでした。データ基盤を見直したいチームにとっては見逃せない動きですね。仕様が出てきたらまた詳しく教えてください。
さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。GitHub のシニアリーダーが自分の仕事を自動化したら、むしろ良いリーダーになれたという話題です。40種類も自動化を導入したそうなんですけど、これってどういうことなんですか？
簡単に言うと、会議の議事録をまとめたり、進捗レポートを作ったりといった繰り返し作業をツールに任せるようにしたんです。そうすると、本当に人間が考えるべき意思決定や、メンバーの育成に使える時間が 増えるんですよ。
あ、そういうことなんですね。でも、自分の仕事を自動化したら、逆にリーダーとしての力が落ちそうで怖くないですか？
ええ。まさにそこが面白いところなんです。この方は、自動化で能力が下がるのではなく、むしろ上がるって主張しているんです。ルーティーンに追われていた時間が、人と向き合う時間に変わるんですよね。
ほう、それはいないですね。自動化ってエンジニアの方だけのものだと思っていました。リーダー職の方でも使えるんですね。
おっしゃる通りで、自動化は現場エンジニアのものという認識が変わりつつあるんです。まず自分の日常業務を書き出してみて、繰り返しているタスクを一つか二つ自動化してみるところから始めると、効果を実感しやすいですよ。
ラストはこちらのニュースです。The Coming Loop というタイトルで、AI と開発者の関係が変わってきているという話題ですね。ケンさん、これはどういうことなんですか？
これはですね、今まではエンジニアが AI にこれをやってと直接指示していたんですけど、これからは AI が AI に指示する仕組み、つまりループが主役になってきているという話なんです。ボリス・チェルニーさんという方が、エンジニアの仕事はループを書くことになるとおっしゃっていて、それが業界でもかなり注目されているんですよ。
おお、それは知りませんでした。ループを書くってなんだか別の職業みたいですね。今までと何がそんなに違うんですか？
今までは人間が AI を一回一回動かしていたんですよ。それが AI が自分で次の動作を判断して、ぐるぐると繰り返し動き続ける仕組みになってきているんです。エンジニアはその動き方のルールを設計する役割にシフトしつつあるんですね。
え、意外ですね。コードを書くスキルよりも AI の動き方を設計するスキルが大事になってくるってことなんですね。私たちの身近なところにもそういう変化って出てくるんですか？
ありますよ。例えば、小さな作業の自動化から試してみるのが第一歩だそうです。AI に一度お願いして終わりではなくて、繰り返し動くように組み込んでみる。そこからループ設計の感覚がつかめてくるんですよ。採用や教育の基準も変わってくるかもしれないって言われていますね。
ほう。ループを設計できる人が求められる時代になるかもしれないんですね。なんだか、エンジニアという仕事の定義そのものが変わっていきそうで、ちょっとワクワクしますね。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。